次は議案審議。議案第2号、平成26年度朝霞市一般会計予算。支出カットのあり方。黒川茂議員質問。平成26年度予算では、財政調整基金の残高が少なくなった対応として、至るところで歳出の削減をしています。削減には無駄のカットもありますが、通常こうした場合には、数年度にわたる財政再建計画をまとめ、計画的に財政を立て直すべきではないのでしょうか。市長答弁。予算編成について、平成26年度は、市民の皆様の協力もいただきながら、歳出の削減をさせていただくわけですけれども、それによって、来年度は収入についても、ある程度見越せぬのではないかと思いますし、今年度歳出削減をした中で、やり残したこともありますので、徐々にでも実施して市民サービスの向上につなげていきたいと思います。今回皆さんに我慢していただくような部分についても、これから財政調整基金をなるべく増やすような形で余裕財源ができた中で改めて見直し、削減した部分、あるいは先送りした部分について、どのような形でまた施策として取り入れられるか考えていきたいと思います。したがって、2、3年はこういった状況は続くのではないかと思います。総務部長答弁。現状は非常に市税の収入の先行きがなかなか見通せないという状況です。また、普通交付税、臨時財政対策債についても、1、2億円、急に落ちることも起こり得ることです。そうした状況で2、3年先の計画というようなものが立てづらいことは理解いただきたいと思います。土木事業について、大橋正義議員質問。黒目川沿いの整備について、膝折地区内の黒目川ゆかりのモニュメント、及びベンチとは、また、設置場所はどのあたりですか？都市建設部長答弁。膝折地区のモニュメント設置については、黒目川丸ごと再生プロジェクト、朝霞市部会における全体計画で、歴史を伝える施設整備を位置づけています。膝折地区の地元意見交換会で参加者の方より市民の手作りでかつて振動などで使用された水車のモニュメントを作成したいとのご提案がありましたので作成方法や設置場所、デザイン等について地元町内会や商工会と検討を進め関係者の皆様の合意が得られましたら設置を行いたいと考えています。またベンチについては全体計画で交流の場づくりを位置づけており、地域の方々のご意見を踏まえ、設置場所を決定していきます。なお、膝折地区では、遊歩道の整備と合わせて、新座大橋下流、膝折団地付近に2基設置しました。15ページ、予算編成についての考え方。岡崎和弘議員質問。平成26年度予算編成についてお伺いいたします。総務部長答弁、平成26年度の予算編成について、平成25年度末の財政調整基金の残高が低水準となる見込みであるなど、本市の財政状況が厳しい局面を迎えていることや、第4次朝霞市総合振興計画に掲げる重要施策の着実な推進、安定した財政運営といった点を踏まえた上で、予算編成に当たっています。また、限られた財源を効果的に活用する政策主導型予算編成を徹底するため、平成26年9月から実施計画に基づく担当課のヒアリングを実施し、事業の必要性、有効性などから採択する事業を決定しました。その結果、予算要求時点での歳入歳出の差額がマイナス14億5085万3000円でしたので、財政課の査定により、歳入の増額と歳出の削減を行い、国庫補助金や私債を活用して財源を確保する一方、扶助費のように市民生活に密接な事業や新規事業、拡充すべき事業などに配慮しつつ、積算内容の精査を通じて歳出の縮減に努めたところです。自治基本条例について、松下正代議員質問。自治基本条例に対する考え方、方向性、平成26年度のスケジュールについてお聞かせください。審議官答弁。 自治基本条例の策定については、第4次総合振興計画の後期基本計画において、市民参画のための条例など、市民参画のルール作りや条件整備をさらに進めますと明記しています。この条例の性格上、第一には市民の皆さんに地方自治の基本的な理念に対する理解が広がり、その理念を明確に位置づけるための条例を制定しようとする機運が一層高まることが必要であり、加えて市議会と市行政の関与と理解の上に成り立つものと考えています。平成26年度の取り組みとしては、自治基本条例に対する理解を広げるための講演会や、市民の皆さんによるワークショップを立ち上げ、その活動を通じて深まったご意見を市または市議会に対して提言としてまとめていければと考えています。さらにこの提言に基づきまして、自治基本条例の中身を審議する審議会を設置するような運びになることを期待していまして、その中で条例案の具体化についてさらに検討を進めたいと思います。新年度の予算編成について、田辺篤史議員質問。今回のたくさんの事業見直し、休止、廃止は市民生活に多大な影響を与えるものばかりですが、こうした決定は事務事業評価や外部評価で行われたものはほとんどないのではありませんか。その経緯をお話しください。市長答弁。今回いろいろ見直しを行いましたけれども、一律に全て削減したわけでもありません。利用者の方々の事情や様々なことを担当課から聴取した上で、個別に判断をして廃止、削減という形で実施させていただく予定になっています。特に障害者の方や難病者の方々に対する医療費助成や見舞い金も当初は廃止の予定でしたが、社会的に弱い立場の方々への支援は継続しようということで復活しています。審議官答弁、施策評価、事務事業評価、外部評価の評価結果については参考としましたが、行政評価の結果として事務事業を具体的に見直すという評価のものは平成24年度はありませんでした。その上で評価に基づいて各所管から上がってきている26年度の実施計画案に着目し、内容を所管課との間で調整しながら精査し、その結果実施計画の見直し作業が進んできました。それは予算編成の作業と連動するものだと考えておりましたので、調整作業は続けてきました。行政評価の内容については十分尊重したいと思いますが、今回はそれだけに着目しての判断は、結論としては出せなかったということです。
朝霞市の行政サービスについて、他市との比較の座標軸を明示すべし。16ページ。小山薫議員質問。平成26年度の予算で難病者、重度身体障害者等のいわゆる社会的弱者に対する予算が大幅に削減された。昨年、日経新聞で朝霞市の積立金率が全国ワースト5位と報道され心配ではあるが、この削減は妥当であろうか。朝霞4市や県内同一規模の自治体との予算の比較、さらには全国812の市区と朝霞市の行政サービスの水準の比較ができるよう座標軸を明示すべきではないか。市長答弁。補助事業等の見直しにおいては、制度の適正水準を推し量る意味で、近隣市や県内の市の制度を調査し、比較対象していることは事実です。その内容を市民の皆様にお知らせすることが、制度等の変更について理解をいただく上で必要である場合は、適宜制度の変更について説明をしたいと考えています。ただ、市の政策として積極的に推進したいと考える施策、あるいは一定の層の方を市に引きつけたい、誘導したいと考える施策については、他の自治体が行っていない取り組みであっても、また、他の自治体よりも高い水準であっても、その効果が期待でき、市の発展、市民の幸福に結びつくものであるものとすれば、今後も積極的な判断をすべきだと考えています。今回の厳しい事態は、現実に市民の皆様に迷惑をかけることになることは、私どもも承知しています。 ただこの局面を乗り切っていくことを契機として、新たな朝霞市の取り組みを改めて形成していく決意も持っているつもりです。審議官答弁。市の立ち位置といいますか、全国の自治体のデータを揃えるというのもなかなか難しいところがあります。市が主体的に座標軸のどの位置にするかといったところをお示しする現実的な対応としては、県内市の動きをよく確かめるかなど、研究をさせていただきたいと思います。一般会計予算。山口光悦議員質問。予算は、地域自主防災活動等補助金の縮減や、住宅用太陽光発電システム設置費補助金の削減、リサイクル活動推進補助金の削減、そして重度心身障害者や難病患者や高齢者を対象とした各種の補助金が削減されています。この一つ一つが市民の暮らしや命を脅かすものであり、やめるべきです。市長答弁。今回の各種制度の見直しについては、これまで影響は食い止めたいと努力してきました子育て支援や、高齢者、障害のある方への支援も見直しの対象とせざるを得なかったことは大変残念であり、内心じくじたる思いを持っています。しかしこれらの見直しを含めて検討しない限り、平成26年度の当初予算を編成することが難しい状況にあったため、苦渋の決断をしたところです。対象となる方々の状況を個々に考慮しつつ、現在、市としてできる範囲でギリギリの選択をしたと考えています。来年度、休止、縮減する取り組みについては、それぞれ慎重に検討を続け、制度内容もよく吟味した上で、可能な時期に可能な範囲で再開、あるいは再度拡充していきたいと考えています。特に社会的に弱い立場の方に対しての制度については、できる限り優先順位を高くして、今後再開、あるいは再度拡充の検討をしていきたいと思います。議案第3号、平成26年度朝霞市国民健康保険特別会計予算。国民健康保険制度への考え方、及び増税について。斉藤博道議員質問。市長答弁。今回の国保税の値上げについては、所得の低い方々に対しての配慮をした上で、収支差額について埋められる程度の増税ということでお願いをさせていただいています。国民健康保険の加入者の大部分が所得の低い方が多いというのは認識していますので、なるべく値上げをしないように努力してきたつもりですが、この制度を維持していく上では、加入者の方々にご負担をいただかなくてはならないという決断をさせていただいたところです。健康づくり部長答弁。国民健康保険が社会保険制度の一環として営まれているわけですので、社会で支えるという認識を持っています。保険税引上げによる具体的な影響ですが、年金生活の夫婦で、お二人が65歳以上、固定資産なし、合わせて基礎年金160万円を受けている場合、所得控除後はゼロとなり、また7割軽減該当で改正前が 1万5600 円、改正後は 1万6800 円で1200円の増額、7.7% の引き上げです。単身世帯で40歳以下のフリーアルバイターで固定資産なし、所得控除後で108万円の場合、改正前が 9万5900 円、改正後は 10万7700 円で 1万1800 円の増額、12.3% の引き上げです。4人世帯で40歳以上の夫婦と子供2人で固定資産10万円あり、所得控除後の額で266万円の場合、改正前が35万7500円、改正後は41万4600円で5万7100円の増額、16.0% の引き上げです。17ページ。議案第13号。朝霞市社会教育委員会設置条例の一部を改正する条例。神谷大輔議員質問。今回、国の社会教育法の改正に伴う自治体での条例改正ですが、そもそも国で法改正がなされた具体的な背景について伺います。障害学習部長答弁。平成25年6月14日に公布された、地域の自主性、および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、 を受け、社会教育法に規定されていました社会教育委員の委嘱に関する規定が一部改正されたため、文部科学省令で定める基準を参酌して、新たに市の条例で委嘱基準を規定するものです。また、今回の一部改正において、市独自の基準として、公募による委員を新しく取り入れ、より市民参画の促進が図れるものと捉えています。議案第23号、朝霞市一人親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。一人親家庭医療費支給条例。石川恵子議員質問。一人親世帯の方が入院した時の入院食事代をこれまで補助していましたが、補助をやめるという条例改正です。この制度は県内でも数多くの自治体で実施されており、補助を継続すべきではないですか？市長答弁。大変厳しい財政状況の中で苦渋の選択をさせていただいたわけですけれども、福祉3医療、子ども医療費、重度心身障害者医療費、一人親家庭等医療費、それぞれ皆さん事情もあるかと思いますが、福祉3医療という中での判断をさせていただいたところです。平成26年度の中で財政状況が好転していくのであれば、市町村民税の非課税世帯の方には、助成の復活をなるべく早くしていきたいと思います。議案審議終わり。